6ページ4地域で支え合う体制づくり第二層協議体。本市では住み慣れた地域で絆を深めながら支え合うことができる地域共生社会の実現に取り組んでいます。今回は地域共生社会の実現に必要な地域で支え合う体制づくりを検討する第二層協議体を紹介します。皆さんが住む地域の取り組みを知り、地域づくりに一緒に取り組みましょう。問い合わせ、地域共生推進室。電話 632-5327。 6ページ、写真。タイトルの背景に、共生社会をイメージした4世代家族の写真が掲載されています。日の光で輝く緑の木々を背景に笑顔で並ぶ7人。曾祖父母、祖父母、母、二人の子です。中央に孫娘を抱いた祖父、その両側に祖母と子を抱いた母親、さらに両側に曾祖父母が立ち、家族全員が手と手をつないでいます。写真、終わり。第二層協議体の取り組み。本市で推進している地域包括ケアシステム、中一、において第一層協議体では地域全体に関わる課題の対応を検討し、第二層協議体では地域住民へのアンケート調査などを通して地域課題を明らかにするとともに、その課題解決に資する取り組みについて情報共有を行いながら、さまざまな団体などが連携して高齢者などの見守りや居場所づくり、生活支援ボランティアなど地域で支え合う取り組みを検討実施しています。中1、医療、介護、介護予防、住まい、生活支援、さらに本市独自に医療、介護連携、認知症対策を加えた7分野を包括的に確保提供できる仕組みです。中1、終わり。支え合いの必要性。現在、市民の皆さんが抱える問題は複雑化、複合化する傾向にあるほか、自然災害の頻発により、避難や復旧、復興時における地域の支え合いや助け合いが必要とされています。そのため、本市では第二層協議体をはじめとした様々な取り組みを通じて、住み慣れた地域で絆を深めながら支え合うことができる地域共生社会の実現に取り組んでいます。下の図参照。6ページ図。地域共生社会。宇都宮市が目指す地域共生社会のイメージ図です。行政、事業者、地域をそれぞれ赤、青、黄色の3つの円で示し、3つの円が重なる領域から吹き出すように描かれたドームの中に、未来の宇都宮が描かれています。宮未来ライトヒルではジャズのライブやサッカーのパブリックビューイングが開催され、多くの人で賑わっています。新幹線 LRT に加え自動運転自動車が走り、病院には携帯でバスを呼ぶ人や車椅子で待つ人もいます。郊外には太陽光発電、風力発電、いちご畑、梨畑などが整然と並び、空にはドローンが飛んでいます。図にはハッピとミアリーのイラストが以下のメッセージと共に添えられています。ハッピ、周りの人と支え合ったり、助け合うことが地域共生社会につながるんだね。ミアリー、行政、事業者、地域が協力することが大切だよ。図、終わり。周囲の人とのつながりを大切にし、支え合い、助け合いを全市一体となって進めていきましょう。様々な活動が行われています。第二層協議体の取り組み例。ID103-1448。市内3地区における第二層協議体の取り組みの一部を紹介します。皆さんがお住まいの地域でも、より暮らしやすい地域になるよう、 さまざまな地域活動が行われています。地域の支え合いは、自分が住む地域に興味、関心を持つことが第一歩です。自分が住む地域でどのような取り組みが行われているのか確認してみましょう。7ページ、地図。この地図は、記事で紹介する3地区の位置関係を示したものです。宇都宮市全地区の境界線のみが引かれた地図で、1、細谷上戸祭り地区、2、東地区、3、石井地区の3地区のみ、青、ピンク、緑に色分けされています。3地区とも市の中心部にあり、1、細谷上戸祭り地区は中心部北西、2、東地区はまさに市の中心、3、石井地区は中心部南東に位置しています。地図終わり。1、細谷上戸祭り地区。見守りと生活支援の一体実施。災害時要援護者支援制度名簿の更新を通して、高齢者の現状を把握するとともに、要支援者に対する平常時の見守りを行うことで、見守り体制の強化につなげています。また、高齢者などを対象とした生活支援ボランティアを通して、地域ぐるみで助け合う意識とつながりの醸成に努めています。7ページ、写真。見守りボランティアの女性がフェンス越しに高齢者と話をする様子です。写真、終わり。細谷上戸祭り地区生活支援協議会会長、高野恵美子さん。活動を始めて1年になりますが、実際に困りごとがあっても、業者に頼むほどのことではない場合は、近所にも頼みづらいのが現状です。まだ地域の皆さんに生活支援が浸透していませんが、長い時間をかけてできる範囲で取り組んでいきたいと思います。7ページ、写真。高野さんの顔写真です。写真、終わり。2、東地区。生活支援ボランティア。試行実習を経て、高齢者を対象とした生活支援ボランティア、東ニコニコサポートセンターを9月から始動しました。また、ボランティアを通して、支援が必要な高齢者と皆さんがどのような支援を必要としているのかを把握することができました。支援内容、草むしり、室内掃除、窓拭き、網戸洗いなど。7ページ、写真。ボランティアの男性が窓拭きをする様子です。写真、終わり。東地区生活支援ボランティア組織会議福祉部会部会長、岩渕久美子さん。人は年々歳々すべて平等に年を重ねます。住み慣れた場所で終生住み続けられるなら、人生これ以上幸せなことはありません。地域の元気な年配者が、それぞれを思いやりつつ助け合うことは大変素敵なことです。7ページ、写真。岩渕さんの顔写真です。写真、終わり。3、石井地区。生活支援ボランティア。自治会未加入者を含む1人または2人暮らし、8050家庭。中2などの高齢者の見守り活動や話し相手などの生活支援ボランティア、すべての高齢者が対象の居場所づくり、健康麻雀&カフェなど、幅広い取り組みを実施しています。中2、80代の親が50代の子供の生活を支えるために、経済的にも精神的にも強い負担を請け負う家庭、中2、終わり。これらの活動を通して、地域住民のお互い様の精神を広め、地域のつながり、向こう三軒両隣、中三の心の醸成を図っています。中三、自分の家の向かい側の三軒と左右の二軒の家、親しく交際する近くの家を意味する言葉。 中3終わり。7ページ写真。茶の間に集まった4人の高齢男女。テーブルを囲んで楽しそうに話をしています。写真終わり。石井地区向こう三軒両隣協議会会長菊池義雄さん。年を取って施設へ入ればいいやと思っていても、いざという時、多くの高齢者は戸惑うことが多いと聞きます。90歳を超える一人暮らしの高齢者と地域ボランティアが昔話に興じる姿を垣間見て、活動をやってよかったと感じます。7ページ写真。菊池さんの顔写真です。写真終わり。